3, 2.
エンドメガイのバルカン半島東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。
じゃ
第241回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信はシガイフさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま気の向こうに語られる娯楽文化系情報系番組です。
いやすごい、でもいつの間にかもう野球がくっついてるよね。
野球ってやっぱ入れないと、うん、ちょっとなんか嘘なんじゃないかなって気がしてて、野球率ちょっと高くない
ですか。そんなにね、阪神は好きだけど別にそんな野球を個人的にはそこまで普通だからね。
最近僕プレイヤー側に回ってきて、
そうそう、そういうのもあるしね。
あの平日の夜とかに普通に野球の練習してるおじさんなんで、
あ、いいじゃない、野球を愛してるってこと自体はいいんじゃない
っていうことで、ちょっとずつそういう話に、ね、はい、なっていく率が高くなってくると思われますので、
はい、はい、
な感じですけど、今回、はい、今回も、
ええ、も、
今回もも
うロッテの続き、
ロッテの続きでもいいんですけど、
ロッテの続き
で、でもロッテ多分あと6週ぐらいできると思うんですけど、
もっとできるよ、
もっとできるのか、
なんで、何年、何年の千葉ロッテマリーン、
ロッテチャンネルやれよ、
やんない
ということでね、先週に引き続き、
こちらの方をお呼びしております、どうぞ。
はい、どうも、ロッテファンのナベツです。よろしくお願いします。
ロッテファンのっていうか、もう、尿管結石だったことはもういいの、
うん、もう、あれ以来は来てないよ。
ああ、じゃあ言うじゃない。
あれ、
出た形跡もないんですよ、僕。
自然消滅、吸収されたので
、だから本当にちっちゃかった
んだ、ね、
でも痛かったんでしょ、
ほっと痛かった
救急車乗ったんでしょ
救急車の中で、ここ大きな声出していいですかって言って、大丈夫って言ったら、行ってって。すげえ痛いんですけど、これどうにかなんないんですかって言って。
もうあれ3年ぐらい前の話でしょ、もう。
あれは3年ぐらい前ですね。
そうでしょ
う。うん。5月。
あ、じゃあ3年だ。
ちょうど3年じゃないですか。
当時まだ、ね、鉄山崎がいて、うん、山崎くんも尿管結石になった頃。
勝小林は本当にバカ野郎。
G ディフェンサー
ね。あいつは本当にバカ野郎。
最後自損事故で死にますからね。
サラを逃がした後に、なんか毒ボスで正座してるから。翌週出てきてるから。え、はい、勝つって。
勝つ、
俺もうエマさんみたいな。勝つって。
やっぱり勝つはムカつくで合ってる。
勝つは
いや、ムカつくというか、はい、クソですよね。うん、なんていうの、なんなんですかね。
なんかね、中学の時にゼータガンダム朝やってて、再放送毎日。
朝やっちゃダメな作品。
そう、それをね、ま、それを学校行く前に毎日
見てから
学校に行くっていうルーティーンの中で、うん、唯一やっぱ覚えてるのが、うん、勝つが異様にムカつくっていうことは異様に覚える。
勝つムカつく。
あ、でも中学生だとすると多分勝つと同い年ぐらいじゃない、
うん、
だからなんか勝つの気持ちが分かる、
うん、なんかでもどう同じ年代のやつが生きがったことしてると腹立つっていう。
ああ、そういう方向か。
だってしかも 1,2 年戦争のまだ年派もいかない頃のこと知ってるじゃない。
なるほどね。
だあの福士くんが、うん、あの思春期ぐらいになって、思春期っていうか小学校高学年ぐらいになって生意気になってくるとイラってなる。
福士君があのボーリングのやつの番組で絶対持ってるスーパーファミコンに対してこれ欲しいって言ってたのがムカつくんじゃないお前絶対持ってるだろみたいな、これ欲しい
ってパパに買ってもらってるだろ
う。お前もうすでに4台ぐらい持ってんだろ
うね。うちの父ちゃん三冠王だぞって言ってる
ところ、あの親父のガンダムぶっ壊してほしい。
そんな福士君も今や声優さんですから ね、立派な声優さん。
グラゼニ
の主役とか
普通に演技が上手いって。
普通に上手い。普通にプリキュアの声優とかやってるからね。
え、プリキュアなの、あの人。
プリキュアにはなってませんけど。
びっくりした。カツはうざいっすね。
カツはうざいで合ってる。
うざいっすね、
うん。
僕も今、朝の出勤の電車の中で、はい、1話見るっていう。
あ、いいです、いいです。いい
サイ
ズ。非常にいいサイ
ズ。イングッとした気分で仕事を
まあやっぱトーンが暗いからね、全体的にはね。
しかももう終盤なんで。
終盤ね。メイルシュトーム作戦。
いや、まだそこですね。
まだそこで。あ、本当の終盤だ
から。次見るのが、セオノラ・ロザミ。
あー、なんかあったな。ロザミ・バダムね。
最高ガンダム、マーク2。う
ん、マーク2、バンドドック、まだでき
る。バンドドック、
バンドドック。
うん。
ハンドドック。
ドキューどっちぐらいじゃない
大友さんが、大友降臨。
今日は
テーマ。はい。
響けユーフォニアムという作品を、
はい、俺たちの響けユーフォニアムをちょっとね、教えてもらおうかなと、
いい作品なんで、
いや、そうそう、はい、いい作品だっていうのは、はいはい、漏れ聞こえてくるんだけど、はい、ちゃんとね、向き合ってないのよ、まだ
ですね、京都アニメーション制作の、うん、テレビシリーズがですね、 はい、あ、もともと小説なんですね。
もともと武田、
はい、武田彩乃さん、
書かれている、
そうなん、は
い、
小説ベースなの。
宝島社文庫から2013年から出ている、小説なんですね。はい、響きユーフォニアムという。
これ何、はい、の話なの。
北富士高校吹奏楽部へようこそ。
吹奏楽部、
はい、吹奏楽部ですね。
簡単に言うと、はい、弱小高校に、うん、なんかすげえ顧問が来て、うん、全国大会行くって言って、じゃあお前らスパルタでやっていくぞって言って、うん、全国大会を目指すスポコンです。
ジャイアントキリングだ。ジャイアントキリング
の。ジャイキリ。
ジャイキリは、ジャイキリ、まあそうだね。
近い。
近い。うん、まあ言ってることは間違ってないと思う。
は
い、
アニメは、2015年4月から6月に1期、2016年10月から12月に2期をやっているという、やつですね。響けユーフォニアムというアニメーションが、今、劇場公開中。
だ結局ほら京アニが作ってるからさ、軽音と同じじゃん。
はい、
まあまあ軽音と同じ図式とはないんだ。だから
コミカルな感じではなく、なくリアリティ
ガチで
リアルガチですよ。
で甲子園で優勝を目指すみたいな。
そうそうそう、あ、全国大会金賞、
金賞、
なんか吹奏楽にいろいろルールがあるらしくて、
うん、そう、その辺では分かんないですよね。吹奏楽のうまい下手っていうのをどう、うん、そもそも点つけてるのか分かんなくて、
それはもうなんか審査員がいるらしいって、これ読んで。
コンクールに、ね、
コンクール
雰囲気、雰囲気、
うん。コンクールがあって、なんかまず地区大会があって、うん、県大会なのかあって、うん、この後まあ舞台関西なんで、うん、関西大会があって、うん、全国大会があると。
う
ん、なんか、あと、吹奏楽って結構エグいらしくて、
うん、
金、銀、銅で採点されるんですって。うん、なんとか高校、金賞みたいな感じ、うん。で、金賞が、5個ぐらい出てもそこから行けるのが3つぐらいなんです、
はいはいはい、1
個じゃないっていうんですね。優勝だから金賞じゃない、
金だけども行けないところとかもあると、
うん、へえ、
それがなんかダメ金って呼ばれてるらしい。
へえ、難しい。
だから金を取ったっていう時に最初喜べるんだけれども、うん、その時に全国大会に出場校発表ですみたいな感じになるから、
うん、全国大会出場校発表はまた違う審査の仕方なの。
審査で同じその金の中から選ばれ
選ばれるんだ。
発表の順間段階が2回ある
みたいな。選抜に出場できるかどうかみたいなことでしょ。
あ、そういうこと、
そういうこと、
そういう感じなんだ。
秋季大会で優勝した、優勝した、
これは高校の吹奏楽部の話
だ。そうです、はい、北富士高校の吹奏楽部の話でございます、
はい。
もう面白いから全話見てくださいというのと小説を読んでくださ い,
いこれ小説とアニメ版で結構違う部分があったりするんですか。
ほぼ一緒です。
あ、そうなん、
一緒
で、小説が1巻から3巻が最初に出て、
はいはいはい、
それが、1巻の部分がアニメの1期に当たるところですね、うん
うん、はあはあはあはあ、なるほど。
この主人公の久美子ちゃんっていう子たちが、ね、うん、はいはい、1年生で入学したところから、
うんうん、
最初の地区大会に行くところまでが1巻、
うんうんうん
うん、小説の1巻とアニメの1期、
うん、1期ってでもワンクールでしょ。
ワンクール、
ワンクール使って1巻分をやる。
小説1巻で、それが終わった後に1回劇場版でこれの1期のダイジェストみたいなのが、
うん、やる、
富の方式の、
は
いはいはい、富の方式の劇場版だ。はいはいはい、
いいじゃない。
新作カットもあり、
ああ富の方式だ、愛戦士編みたいな、
あれみたいな、
うん、はいはい、
そんなにそうゼータの絵違うのみたいな。
全然違うから、そうそうそう、新作の絵と。
急にアッシュマの動きがすごい綺麗。
滑らかにぬるぬる動いて。
時代もあったから、しょうがない
です。色使いも違ければ。
エンディングもカットになっちゃう。
エンディング
メタモルっちゃう。メタモルってはないんですけど。
うん、
っていうのが、まあ、一期があって、二、うん、期が小説の2巻と3巻に当たるところ
。あ、それは2冊セットなん
ですなんですけど、2期の小説の2巻っていうのが、ちょっと吹奏楽部の別のメンバーに焦点を当ててるところもあって、
はいはいはいはい、
結構そこは早めにアニメでは
紹
介しちゃって、3話で4話で終わっちゃって、うん、はい、残りがまあ3巻の全国大会に行くまでの、
クリコ
ちゃんと同じパートの、
そういうことね、はいはい、
3年生の春日先輩っていうところとの、なんかこう、やり取りみたいなので、で、それが終わったら今度、2期をまとめたもの、2期をまとめたものというか、その、
うん、
2期のその3巻に当たる部分をまとめたもの、小説の3巻に当たる部分をまとめたものを映画にした、まあ、ほぼ新しいっていう。
あ、愛戦士編みたいな、巡り合いそば編みたいな。
そうそうそう。で、作、新作カットもたくさんあって。
富の方式で。
そうそうそう。だからエンディングも全然違うっていう。パート抱き合っちゃって、三枝さんの実況がずっと聞こえるみたいな感じにはなってたかな。エンディングは一緒なんですけど。
はい。
っていうのが終わった後に、はいはいはい、今度は、この子たちが新旧、その好評で、
うん、
小説も鈴木が できたのかどうかはちょっとわかんないけど、これ久美子ちゃんですか、この2年生になった、うん、2年生編っていうのが、
はいはいはい、
できて2年生編で小説が2冊出てきて、
うんうん、
それを2本の映画に分けて、うん、今やっている響きユーフォニアム2誓いのフィナーレ、
響
きユーフォニアム誓いのフィナーレっていうのと、うんうん、その前にやった別の人間のちょっと、はい、その吹奏楽部員のテ
ーマ、リズター
青い鳥、去年やり
ましたね、
というのをテーマでやったものをやっていて、はい、で今その後今年の4月に3年生になった話の小説が出て、
う
ん、はーはーはーはーで6月来月、まあ、これを忘れてる時にはもしかしたらに再、うん、もう1巻出る、3年生の最後、組むやつが3年生になって、部長になるんですけど、
はいはい、
っていうのが出るっていうのと、多分それのアニメ版の劇場版の制作が決まったみたいな。
じゃあ、まだまだ動いてるコンテンツ、
ね、動いてる。本当の最後の、一番最後の結末はまだ。
まだわかんない。
わかんない。その各年ごとに、やっぱ高校野球の漫画みたいな感じで、1年生の時とか。
キャプテンみたいな感じ。
キャプテン
。主人公変わるか。
主人公は変わらないやつ。
そうです。だからずっと谷口です。
プレイボール。
ずっと谷
口。プレイボール。プレイボーイじゃない。
プレイボール。
いや、同じボケを繰り返さないで。
ボーイズビー。
ボーイズビーじゃない。
ボーイズビーじゃない。
いや、板橋正弘です。
この吹奏楽部の、
はいはいはい、
話なんで、この、なんか、面白ポイントみたいな、どの辺に入ってるんですか。
どうなんですかね、なんか人間ドラマというか、なんかやっぱ、ガキどものいざこざですよ、
ね。ああ、でもそれはね、
そういうことなの。
映画見に行った時にすごいそれを感じましたね。
結構、うん、面白いのが、うん、初心者から始めてる子、
うん、
高校入ってから始めてる子とか、
もともとやってる子もいる。
とかの、
高校デビュー組の、ね、
差とかも絶対あるじゃないですか。
まあ、全然ある、全然。
そこ生々しく結構描いてたりとかして、で、後から入ってきた子が全然、その、先輩よりも上手かったりとかもしちゃうし。
うん、まあまあまあ、そうだよね。
で、その、全国を目指すって言ってきたから、うん、来てるから、うん、なんですけど、もともと弱小校だったりして、
はいはいはいはい、
で、さらに、その、この学校自体が、この主人公の久美子たちが1年生の時に、うん、の前の時に、うん、2年生、一年生の間でいざこざがあったりとかして、極端に、
ロッテのバレンタインみたいな感
じ。そう。だから、
大量離脱。
大量離脱か、もしくは、オリックスと近鉄とか合併して、分配取れるみたいになっちゃって。
なんだ、そんな感じな、はい。
全日本プロレスからほとんどノアに行っちゃう
みたいな。
そんな感じで。
川田しか残ってない。はい。
それで、と、その、主人公が一年生の時の三年生の二年生で、二年生が極端に少ないとか、三年生がやる気がなかったとか、上級生がやる気がなかったとか、衝突していなくなっちゃったとかって言って、で、それでも、でも、数学学にいたいって言って、岩熊だけ楽天にいるみたいな感じで、岩熊に当たるのが多分その、すごい、大声を吹く子が多分そういう。
あ、岩熊はいるん
だ。一人だけその天才肌の子が二年生にいるっていう話で、その人に焦点を当てたのが、その、リズの青い
鳥。あ、そういうことなんだ。
各学年でいろいろとドラマがあ
って。リズと青い鳥は岩熊の話だと
思う。岩熊
は、岩熊が主人公の、
あ、ちょっと見たくなってきた。うん、
で、古久保が、
うん、
古久保辞めちゃった、岩熊育てた古久保さんが辞めちゃったんだけども、古久保が同学年だとしてください。でも古久保が戻ってきて、でも古久保と岩熊のちょっとなんか、女の子の中のいざこざみたいな感じですね。
実は女の子なんだね、それね。
女の子。岩熊と古久保で同じとして女の子。
女の子。あー、なんか、いろいろ変換、2回ぐらい変換しなきゃいけないね、なんかね、頭の中でね。
まず岩熊と古久保を同じ年にしなきゃいけないって作業が多分、
そういう作業が。そこから女子に変えるっていうのもまた難しいよね。
本当、そんな感じなんですよ。
はいはい。
古久保は誰も知らないと思う。
全然ピンとこないけど。
岩熊がデビュー当時に、当時、的山っていうキャッチャーがいたんだけども、
近鉄の、
ね。的山と古久保で、古久保も結構ベテランだったんだけども、うん、岩熊が投げるときは古久保がリードをするっていうので、古久保さんのおかげみたいな感じで、やってったっていうところかな。
そこを深掘りしなくていいんだよ、別に古久保。
まあまあまあ、それが、リズと青い鳥、ね。
リズと青い鳥。
はい、
とかっていう形で、その各学年のいざこざとか、楽器のパートとかもあるから、
はいはいはいはい、
そこのパートの中での
低音グループ、ね、
低音グループだったりとか、はい、結構濃いキャラが多くて、
ね、その何、そのいきなり全国大会目指すようになった理由みたいのは、すごい監督みたいなの
が
来たから。
監督が来て、監督があなたたちどうしますか、
うん、
全国大会を目指すもよし、うん、コンクールでお遊びでやるもよし、うん、選んでください、
うん、
ただその軽く全国大会とかいうのはやめろよみたいな感じの笑顔で言ってくる。
うんうんうん、あ、怖いやつや。
怖いやつ、怖いやつなんですよ。
これメッシュ入ってない。メッシュ入って
ない。メッシュは入ってない。
大丈夫。そういうやつ絶対メッシュ入ってるって、星野しかりさ。水泳のやつしかり。
メッシュは若い人なんです
よ。若い。そういうこと笑顔で言ってくる。
笑顔で言ってきて、全国大会に行ったから。
まあ、そりゃそう言うよね。
じゃあ全国大会にしますねって言ったら、思った以上にきちいみたいな
話。そりゃそうだよ。
それはもう
誘導尋問だもん。
それでその人がもう完全に実力主義だから要は若い子でもいい、
まあ、1年生でもうまかったら全然スタメンで使うよみたいな、うん、わ
でやってそれによってそのパートが1年生の子になっちゃったりとかして、はいはい、それに3年生の人が頑張ってるのを知ってた2年生とぶつかったりとかガキってめんどくせえなみたいな、ね、はい、実力主義だろみたいな感じ、
わかる、
そう 会社とかでもそういうのあるじゃないですか、っていうところの話を結構でも共学だから男子もいたりはするんですけども、ほぼほぼ女子の話として、
うん、男子はモブ扱い相変わらず、
まあ、ちょっと幼なじみの男の子がいたりとかしてちょっと恋愛要素があったりはするんですけど、軽く軽
くね、はいはいはい、まあでも女子の方が多いもんね、吹奏楽部っていう、
そういう話でしたよね。なんか吹奏楽部とか全く知らなかったんですけど、それ見るとこんなにスポコンなんだっていうのは思って、結構一気に見れちゃう感じの、でも心は部位になりますからね。最終的に最終的にガキうぜえなって言って見てるんだけども、気持ち的には部員と一緒になるから、うん、結構小説読んでる時に大丈夫かなってすごい次の結果発表とかめっちゃドキドキしてるんですよ。でめくって、うん、出場ですってなったらやった
よしよしよし
よしよしよしよしまだまだ吹ける
まだまだ吹けるぞ
何のパートかでも分かんないし多分俺のパートはない
腹時計
でももう、うん、気持ちはもう部員なんだよね、
部員部員部員完全
部員何だよそれつまんねえだ
なんか喋ろうと思ってはい。
そういうだから
リアル路線ね、
リアル路線なんで
確かにね、うん、
実写とかにされちゃったら嫌だなっていう、
ありそう、
その手はあるね、
広瀬すず、
あの広瀬アリスで、あの私気になりますのやつやっちゃったんで、評価
あれ評価に広瀬アリスさんでやってるの、
アリスで山崎賢人と広瀬アリス
で
やりました、なかった、もうなかったことになってる、
なかったことになってる、う
ん、なんか実写とかに、
うん、流れがち、流れがちだね、
流れがち、
流れがち
雰囲気は
こういうリアル路線、
結構映画も好評みたいで、
ほう、
ロングランだ
から、まあ、ロングラン4月下旬で、ね、
続編がどんどん続いてるってことはこれだけあるっぽいから、
うん、なんか今日もイベントというかね、
今日のイベント、宇治でイベントをやってそこで発表して、まあ、京都が舞台なので、
うん、
はあ、
という感じの作品です。ぜひ見て、もう終わっちゃう、
キャラはさ、さえ
最後泣いちゃう、
最後は僕はもうボロボロ泣いちゃう部員なんだ、
部員だからね、
部員なんだ、
でも先輩とかいなくなったりすると泣いちゃうよね、
泣いちゃうんだけど、最後も、うん、もうそのアスカ先輩っていうユーフォニアムの先輩と、うん、まあ、クミコちゃん、うん、
ユーフォニアムってのは何なのそもそも、楽器、
楽器です、だから低音の楽器ですごい地味な楽器だみたいな、
これね、あの僕 の高専の時の友達 の 森くんが吹いてました、
知らねえわ、もう森くんのことなんか
聞いて、森くんが UFO って言ってたんですけど何のこと言ってんのかな、え、何 UFO の話してんの、
でかいやつ、でかいやつ、
でかめのこういう斜めにしてこう立ってる、
あ、
立ってる、
はいはいはい、ああ、でも俺中学の時これデブがやってた。
でもこの作品のおかげで結構なんか、UFO をやりたいっていうのが増えてきてるとか、いろんな記事。
ユーフォニアムっていう楽器自体がもう地味じゃん。
そうそうそう。う
ん、だけど、すげえ重要なんでしょ、
低音の。で、重要っていうことはなんか言ってはないんですけど、多分その、何なんですかね。
その厚みを増すために
。全体的の中ではやっぱいないと困る。
いないと困るみたいな楽器ではある。うん、あ
トランペットがまあ花形だとしたら、そうそうそう、まあ、そのサックスとかがあるんだけど、そのさらにちょっと 下というか、
だから、
まあ、低い音量とか、
河合正広みたいなもんですよ、
ギダ
ギダのね、
そうそうそう、河合みたいなもん、
河合みたいなもん、
河合みたいなもん、もしくは、うん、あのユーティリティプレイ木村翔吾です
ね、木村
翔
吾ね、木村翔吾、クリケットのおじみの、
クリケット
いとも簡単にバントとか決められるんだろうなと思ってやってみたらすっげえ難しいみたいなことを、でも、あの簡単にやってのけてるっていう、
地味なパートをやっぱ主人公に持ってこさせて、タイトルに持ってこさせるっていうのは偉いね、
で主人公も地味なんですよ、うん、
あ
どちらかというと前に出てなんか俺たち
が俺が俺がじゃないんだ、
そうそう、うん、柔道みたいじゃないんですよ、
柔道
柔道アーチ
みたいじゃない、柔道アーチみたいじゃない、
柔道、あどっちかっていうとえあのえモンドみたいな感じ、
いやだからどちらかというと、まあ、いいあれじゃない、アムロとかじゃないの普通に、
あアムロ系、
アムロ系、
アムロ
は別に前に前にじゃないじゃん、
まあ、でも天才派だ、
ハヤト、
たまたまの
ハヤト、
ハヤト、ハヤト、ハヤト小林、
リュウさん、
ハヤト小林、リュウ星か、リュウ星が主人公だとやだな、
リュウさんでもスポコンだから、
うん、そうね、リュウスポコンだね、
リュウさんどっちかというとあのチューバのね、
うん、
方が近いんじゃないですか、
あそういう、
あリュウさんだね、ハズキちゃん、
ハズキちゃん、加藤ハズキちゃん。
この子が初心者で始めて、
ああそういう話なのね、
ハズキちゃん初心者で始めて、うん、もう1年目も、うん、その あの選ばれないんですよ、始めたばっかり
で。まあまあそりゃそうだ
し、で 2年目も、うん、そのあの
1年で入ってきた、
ね、1年で入ってきた子供がうまくて、
ね、選ばれない、ドライジが来る
んだから、ドライジが来ちゃうからあれなんですよ。でも3年生の小説読んで、その発表するときも本当にドキドキしちゃって。
え、主人公なのに。
あ、主人公じゃない、主人公友達。
主人公友達の。
主人公で仲いいんでしょ、その子。
そうそうそう。
その子がスタメンじゃないんだ。
そうそう。
うわ
みんなスタメンなのに、その子だけスタメンじゃない。
うわ出た、う
ん。でもその子が全然盛り上げてくれてる。
あできる。
やばい。
ムネリ、ムネリみたいなもんだ。川崎の WBC
で。WBC は
WBC。川崎ムネリみたいなもんでしょ。代打要員なんだけど、一番頑張ってるってや
つ。一番、ムードメーカーの。
いいね、いい話だねそれ。
ぜひ見てください。終わりです。ちなんかもう本当にでも子供たちって面倒くさいんだなっていうのを思う一方で、
うん、
結構同じ部員の気持ちにはなる。
あれでしょ。ほら劇場版に出てきたあの1年生の新キャラのほらあの久石
譲、
久石譲くんの、久石譲、久石譲が1年で帰ってくる
の、久石譲が1年、
おっさんじゃんあれ、
久石譲が1年で入ってきて
天才ですから、
1年で入ってきても最後は俺たちもう終わっちまったのかなってバカ、まだ始まっちゃいねえよって言って、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテン
テンテンテ
ンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテそんなもん気づくわ。
久石譲、はい、が1年で入ってくるのは地獄だね。
久石譲が入ってきて、
闇の深い感じ、
ね、闇の深い久石譲
前世久石譲は業が深いから
もうそんな感じで久石譲で
譲でいいですか。
あそう久石譲が出てくるの気になるね。
そうそうそうそう、
その子がね割と
トラフォニアム、
トラフォニアム、
最初なんかね社交的な子なのかなと思いきや
全部作戦みたいな、気に入られようみたいな、自分はこうできますよみたいな感じで、
そうそう、
でそのまあすぐにこの主人公の久美子に見つかされ、うん、でも3年生の先輩でもう一人、一番上にあの副部長の夏希先輩というのこの今ユーフォニアムの2の話になって
る、うん、2のね、
はい、話で、その人が、あまり上手くないんですよ、
うん、
でもその人上手くなくても、うん、それを自分で分かっているから後輩とかに全然聞いちゃうんですよ、うん、それがたまらなく嫌だって
、
あの人プライドがないのかって言って、
はい、
プライドがないから聞いてるんだよね、
そういうことがないと思うよってもそれが理解できないみたいな感じで、でコンクールのオーディションの時に、うん、自分の方がその久石譲はうまいから天才だから、
まあまあそう
ですね、天才だから分かってるんだけども、その夏希先輩っていう人をコンクールに出さないと、
あまあまあ、なんか天才がね取れないみたいな、ね、
久石譲がさ、はいはい、譲がって言われちゃうのが嫌だからって言ってわざと下手くそに吹くんだけど、それに夏希先輩が怒って、てめえこいつっていうちょっと熱いところもあったりとかして、
もう乱入してましたからね、その。
そう。あの、もう、乱入禁止の台でゲーセンしたはずなのに、向こうから入ってき
ちゃって、
で、もう、俺、残儀、絶対勝てないじゃん、この一般人が使う残儀、自信持ってくるやつじゃん、
みたいな。はめ渡してくるじゃん、あいつら。
そう、それが来ちゃって、揉めるみたいな感じ。
あ、そういう感じ。
そうそうそう。
そうそう、一年生とね、上級生との。
ちょっと面白いね。だから、その、なんだろう、人間関係っていうか、その部活内の何かを描いてるんだよね。だから
部活ものですね。
だ吹奏楽の何かも入ってるけど、
うん、
それよりも人間関係とかそっちでしょ。
とスポコン。
スポコンでしょ。
軽音と全然違う感じの部活も。軽音が SD ガンダムだとしたら、うん、やっぱリアルタイム、リアルタ
イム。ああ。何が。
それこそゼータガンダムみたいな。
G じゃなくて。
G じゃなくていいです。
G
ちょっと面白いから。
G じゃなくて。ああ、どこどこ。SD じゃなく
て。SD ではなく、
リアルの
リアルのちゃんとあの30番地事件とか起こったりする
毒ガス
爆ガスバスクがちょっと、
ああでも
熱いっつって
ちょっと似てた
ぞ、ちょ
っと似てたぞ、
30番地毒ガスを流してもらえます、30番
地、あでもね、はい、わかるわ、高校の時ラグビーやってたけど、
ああラグビーじゃないですか、
僕もラグビーですよ、僕ラグビーですけど僕でもお遊びですから、僕 K4K ですもん、
K4K
SD ラグビー
乱発で満足しちゃう今日はこんぐらいでいいかっつって
3年の時にね、なんかねうちら変に真面目なところがあって、
うん、
2年の冬ぐらいにドラフトじゃないんだけど、あの中学でやっているやつをスカウトしに行ったのよ、
おお
勝手に
勝手に
まあその同じ中学の その先輩が2年でいるからっていうところで、うんうんうん、でその出身の中学のやつのところに行って、うん、目星のいいやつらをうちの高校に入れちまおうって言って、はいはいはい、で何人か確かに来てくれたの、
それで、
でもそんな強くないんだけど、
はいはいはい、
したらねものすげえうまいのが入ってきちゃってさ、本当に、
あ、
うん、本当にドライチが入ってきちゃって、
はいはいはい、
それによって一人やっぱりスタメンから落ちることになるのよ。
はいはいはいはいはいはい、うん、でそいつ使った方が勝てますもんね、
うんうん、ちょっとねやっぱり変な空気になったね。
なりますよね。
やっぱね、
うん。うちも部員がいないから。足りねえんだから。
そもそもね。そ
う、足りねえからその水泳も出ちゃうよ、みたいな。
僕もラグビーにちょっと入りたかったんですよ。1年で入った時に、やっぱね、寮生活してるんで、うん、夜とかに先輩コンコンつって、うん、1年生つって、うん、部活紹介に来るんですよ。
はいはいはい、はい。
で、野球部とボクシングやりたかったんですけど、うん、ボクシング同好会はほぼもう休部中だったんで、うん、で僕が作るしかなかったんですけど、うん、まあ、それはさておき、うん、やってる部活としては野球かラグビーだなと思って、うん、ラグビー田舎だったからあんま馴染みなくて、うん、これ良さげだなと思ったら、うん、まあでもラグビーも休部中だったんで、一、うん、人だけキャプテンがいて、でメンバー集めればできるから、
うん、うう
ラ
ブロみたいだな。
15人集めらんねえのラブライブ
じゃねえか。なかなかね。作るアイドル始めちゃった。1から15人集めるのは結構大変だと思って、うん、でも同じクラスの浦田くんが入ってて、
うんうん、
あラグビーちょっと面白そうだなと思って、僕も若干心が動きかけたんですけど、ただやっぱちょっとまだ体がちっちゃすぎて、これちょっとしんどいな、スクラムハーフになれるかどうかだなと思って、ちょっと諦めました。そんなラグビー。
スタメンとかの話関係なくね。
全然関係ない。ラグビーに。
ラグビーに入りたいか入りたくねえだけの話。
ラグビーに入りたいか入りたくないかで入れなかった話です。
全然関係ねえじゃん。
次が次。
だからそのスーパールーキーが来ちゃって。
スーパールーキーが来ちゃう話。
ね、センターって2人いるんですよ。
1センター、2センター。1センター、第1センター、
ポジションとしてね。わかりやすく言っちゃうと。
はいはいはい。
で、その1年のセンターのやつの方が、うん、この2人より上手いの。
はいはいはい。
で、これも誰が見ても分かるけど、本人たちも分かってるの。
うん、
で、すげえ、で、この、俺ちら同期のセンター二人は高校から始めてるんだけど、中学からスカウトで入れてきたやつはもう、小学校からやってて、もうサラブレッドなの。
すげえ、小学校からラグビー、
はいはいはい。
でも、やっぱりね、小学校からやっててラグビー魂が入ってるから、一歩引くのよ、そいつは。
でも、その、部活
のセンター
立てようっていう感じ。
そう。
ワンフォーワン。
で、結果的には、試合中に、まあ、交代で1年のやつが途中でどっちかに入るっていう、はい、うん、そのシステムが出来上がって、
あ、
それで なんとか魂は継承していくみたいな、そういうやり方だったね。
あ、
どっちかが必ず交代するっていう。
だ多分それってスポーツ、そのラグビーとかサッカーとか野球とかだから多分できる、うんうん、それとかできない。
吹奏楽はそうです、
途中交代ができないんだ。
できないんですけど、これまた全然先の話になってくるんですけど、うん、要は一回決めたコンクールごとには変えられるんですよ。
あ、
だから地区大会ではこいつがスタメン、次のだから区大会とか進んだ時に変えることはできるみたいな感じにはできるっぽいんですけど、
うん、
要は本番直前とかに途中で怪我とかしたりとか、
うん、それどうすんの、それ
そしたら変えられる
んですけど、それはいいんだ、
通常メンバー
は
変えられるんだけども、
試合中に変えるってことはできない、
演奏中に、
ね、それはそうだよね、
ちょっとあとやりますよ、ね、
そのやつ最後そのパーツで最後の開幕戦やりますみたいな感じはないもんね。
そうそう、そういうのはできないっていうのは多分そ、うん、こは違う。
あ、そこは致命的弱点だね。
そうそう、
ごまかせないもんね。
そこで決めたらそのメンバーで戦わなきゃいけないから、うん、っていうところは
曲の間でも変えられないもん
ね。変えられないですから、うん、一曲目で、なんか課題曲と自由曲っていうのがあるんで、その曲の間に変えることもできないので。
やべえ、見たくなってきた。
ちょっとね、面白い
です。いや、面白いですね。このもうすごい重厚に、人間関係とかもね。
そう、それで結構時系列がしっかりしてるから、あ、ここがこう繋がってるんだとかっていうのとかも分かってるとかして。
リズと青い鳥とかとはもう、同時並行みたいな感じのストーリーになってるのかな、
これ。リズと青い鳥は、うん、今回の2年生の、
うん、
話の中の、久美子ちゃんたちが2年生の話の中の、
うん、
後の話なんですよね。
後ってアクターなんだ。
アクターというか、小説と原作で言うと2年生が2巻出てるんですけど、うん、
はいはい、
2巻目の方がリズと青い鳥なんです、ほぼ。
ほー。
3年生の先輩同士の女の子の先輩で、ちょっと、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。自分で何も決められない人と、自分で何か決めていなくなっちゃった人と、古くもと今くばなんですけど、
結果的にはね、
結果的に、
今くばの話ね。
今くばが、 簡単に言うと岩熊が古久保さんがいないと何もできないと、
うん、
でも古久保さんは自分でどっか、
うん、
揉めてやめちゃうんです絶対、うんうん、でもやっぱりもう一回強くなったから戻りたいって言って古久保さん戻ってくるんです、
うん、
でも岩熊さんは岩熊は古久保に依存しちゃってるから、うん、でも古久保は岩熊より実力がないんですよ。
ああ、まあ確かにね。
そこで古久保の中の葛藤があって、でも岩熊は古久保の言う通りにやりたいみたいな感じの話を。
あ、
でだから
違う例えねえのかよ。
でも一番わかりやすい
例えの古久保がピンとこねえんだみんな。
一番でもわかりやすい例えにはなって
る。そういうぐちゃぐちゃした感じのことを描いた作品で、
一番遠い例えがそれ多分
最終的に、うん、最終的には近鉄がなくなるってことでちょっと分か
るんだけど、近鉄球団が消滅する。
そう、最終的には近鉄球団が消滅して、まあ思い出としては北川の代打逆転サヨナラ満塁ホームランだよねみたいな。
まあまあまあまあ、元阪神のね、はい、
日本シリーズの話はなかったことになってるんですよ、うんうんうん、そういうことですね。
そういうこと、そういうことなのね。
最後最高の演奏をしますからね。
でもリスター大鳥は純粋にね、映画に見に行こうと思って、あれちょっと待って、これなんか響けユーフォニアムのスピンオフらしいって聞いて、あ、俺見たことないから逆にちょっと
あ
みたいな感じになっちゃったんだよね。
でも見なくても全然
いける、大丈夫だったらしいんだよ、なんか後から聞いたら、
うん、古久保と岩熊の関係性知ってるわ
け。知らねえよ、だ
からこれ劇場で
見て古久保と岩熊だ、
古久保と岩熊だなって思う方は多分いないと思うんですよ。まず古久保が出てこない。
岩熊はギリ知ってても
岩熊、古久保ってなっちゃうんで、
古久保って、
うん、的山じゃなかったっけってなっちゃう
から、最初に解説が必要じゃないか。古久保と岩熊の、
そうですね。
あ、そう、いやでも
そういうこと、
あと見に行けよかったなと思って、うん、ちょっと反省はしてるんだよね。
そうですね。でもこれ、うんうん、1期の劇場版の、
うん、
と2期の劇場版のやつを見て、多分劇場の作品だけでもレンタルしてみれば大体
は分かるのね。
それを見てなんか、あ、じゃあアニメの方って どうなってんだろうって思って気になって見て
みた、はいはいはい、とりあえずは劇場版2本見ればもう雰囲気はつかめる感じ。
雰囲気つかめるとか。
ファーストガンダムの、その、劇場版ワンツースリーを見とけば、ダブルエイティ借りても、
あ、全然大丈夫だ、全然大丈夫、大丈夫。
そうそうそう。
はいはいはい。
じゃポケットの中で戦争しようが、何しようが。
何しようが。
ジオの残光だろうなんだろうが、大体わかるもんね。
もうニナパープルド
ン。そうそう。
最終的に結
構。いい女よ、ニナパープルドンは。
ゲルググに踏まれろってい
う。いやいや、俺もニナはいい女になってるから、
ね。ニナパープルドン。
いやいや、ニナはいいよ。
紫部だ。
あれはああなるって、あんなのは。
そういうことかなっていう感じですね。だから最後もしかしたらエンディングがね、カミューとファが抱き合ってて、あれ世界線が違うんじゃねえか。可能性はあるかもしれない。
三枝がずっとコアフレコしてる。
そうそうそう。そういう、劇場版見ていただいて、でも、いいのか、多分アニメなんかアマゾンプライムだったりとかそういうあの配信とかが DVD がなさそうなので、
は
い、
うんうん、
ちょっと
まあちょっと DVD を借りるとかなんなりして、
でアニメだと6巻ぐらい、うん、2話入りの6巻ぐらいになって、
はいはいはい、
そのまま2本になっちゃう、結構なボリュームなんで、
うん、まあ、とりあえずじゃあ映画版から入ってもらえればみたいな感じですかね。
あと僕に貸してくれって言われ
て個人的に、
うん、僕は分かったとだけ言うんで
貸すわけではない、
うん、分かったって言って、うん、どうすればいい？
貸してあげた気持ちはある。うん、そこからも話をしようと。
あと iPhone でずっと撮るからさ。
なんでその中国の動画みたいな。
iPhone でツイッターでライブ配信とか見せてっつって。途中でちょっとおしっこ来てっ
つって。腕疲れちゃった。
腕疲れちゃった
っていうのはできるんで、僕も。さすがに。言ってくれれば。でね、個別に DM とか。
さすがにじゃないよ。
アカウントとか絶対言わないですけど。DM とか言ってくれるんで。
はい。といったところで、ひとまず、はい、後半に続きたいと思います。はい、